都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康博です。よろしくお願いいたします。
はい、ということで都市ミナティやってきます。
はい、やっていきましょう。
さあ、
はい、やっぱりね、あの水生動物が可愛いですよね、
うん、急に、
うん、可愛いですよ。
急に可愛いって思うことある？
いやいや、普通に
水生動物
やっぱあのカエルとか可愛くないですか？
まあまあ、雨の日とかね、
うん、
たまに
光ってますよ。そうそうそう、いますけれども、まあまあ、うん、でもちっちゃいカエルって可愛いけど、大きいカエルってちょっと怖かったじゃないですか。女性に当たったりしますけれども、そうそう、まあでも気持ち悪さが僕好きなんですよ、カエルのね。だから今ちょっとカエルをね、あの、うん、飼い始めたんですけどね、
うん、
うん、可愛いですよ。
まあまあいいんじゃない、たまにいますよ飼うやつ。
まあ、あの身長が2メーター近いんですけども、まあまあ、あの
身長2メーター近い、
可愛らしいなと思ってます。
身長2メーター近いのはもうカエルじゃないんじゃない？
いや、カエルですよ。一応あの1メーターからまあ2メートル、一応ポチって名前つけてるんですけれども、うん、1メーターか2メートルぐらいあるっていうカエルが可愛いですよね。あと、まあ二足歩行もしますしね、このカエルは。
それはね、もうすぐにマスコミに出すべきだね。
いや、なんか近くに、
うん、
あの熱帯魚店があったら、あるんですよ。
熱帯魚店、
熱帯魚店知ってるでしょ、熱帯魚店近くにね、 あそこにまあカエルも置いてたんで、
で、あのついでに、
そうそうそうそう、フロッグマン始めましたって書いてあったから、あ、ほなもうこれは買わんとなと思って。
前もその店なんか始めてなかった？
前も始めてました。
この時期に始めるもの
なんだ。そうそうそうそう、フロッグマン始めましたって書いてあったから、あ、これはもう買わんとなと思って一応手つけましたけど。
ちょっと俺の知ってるカエルじゃないっぽいんだけど、
え、
どんな感じなのかな、それは。
あの身長が1メーターか2メーターほどあって、
うん、
二足歩行なんですけど。
二足歩行、
はい、あのフロッグマンとも言われてるんですけれども、うん、ラブランドフロッグとも言われたりとか、
うん、
ラブランドリザードって言われたりとかしてるっていう。
めちゃくちゃ名前あるね、うん、
なんかあの警察官が目撃したりとかしてるっていう、
うん
うん、一応なんか発砲する警察官を尻目にガードレールを飛び越えてとっとと可愛いと逃げ込むというような、うん、目撃例があったりとかする、まあ可愛らしいカエルですよね、うんうんうん、
それは飼えないでしょ、
はい、
あなたの家で。かなり危険な生物じゃないですか。
バレましたか、
うん、バレるも何も。
実はユーマなんですよ。
そうでしょうね、
うん、あのアメリカ版のカッパって言われてるんですけれども。
カッパ、
うん、カッパ、フロッグマンって言われてるんですよ。要は、あの、
カエル男でしょ。
同じものを見たとしても、
あ、
カッパを見てもカッパって分かんないから、海外の方はカエルと見ちゃうんですよね。 だから、まあ、カッパ見ててもフロッグマンというみたいな話なんで、あ、まあ、一応アメリカ版のカッパというふうに言われてるんですけれども、フロッグマンって、
うん、
いよいよやっぱ身長が1メーターから2メーターほどあると。うん、
ちょ、もう人よりでかいですよね。
うん、人ぐらいっすね、でかいですね。
2メーターってそうそういないですからね。
そうそうそうそう、まあ一応、まあ、フロッグマンそのままなんですけれども、カエル男と言われていて、
うん、
記録上ではアメリカのオハイオ州で2回目撃されていると。うち2回は地元の警察官が目撃しているというような、
うん、
だからね、信頼できるでしょ。
何か
嘘つかないから、警察官が。
あ、警察ね、
わざわざつく理由がないですから。さっきも言いましたけれども、まあね、1972年、うん、当時の証言によると、警察官に見つかったフロッグマンは発砲する警察官を尻目にガードレール飛び越えたというような話があったりだとか。
ほう、
うん、すごいんですよ。
あれなんですかね、じゃあ雨の日出やすいとかあるんですかね。
うん、雨の日出やすいですね、うんうん、あのフロッグマンは逃げ出したイグアナが寄りかかって立っているのを勘違いしたものだって発表されてたりもするんですけど、
その可能性もあると。
そうそうそうそう、まあ、あるんですけど、でも1メーター超えてるようなものを見て、
まあね、
イグアナっていうような、
思いたくない、ね、
そうそうそう、だからまあちょっといるかもなというような、
うん、
はい、神秘性が高い、ユーマでした。うちにはいません。
いないでしょうね。
いません、
うん、妻夫木くんがそんなやつやってましたけどね。
何でしたっけ、
ミュージアム。
ああ、ミュージアム、ね、そうそうそうそう、やってましたね、うん、あの変な面かぶってね。
そうそう、それモデルじゃないですか。じゃあ
違う。
あ、違う。
わかんない。
そう
かも
しれない。違う
の？いや、そうかもしれない。
うん。
うん。
もろそんな感じでしたけど。
ね。じゃあ、行きます。
はい。
企画名。
はい。
その時、オカルトが動いた。久しぶりですけれども、
どんな企画でしたっけこれ。
これはですね、歴史にまつわるオカルトの話を紹介していくというようなシンプルな企画でございます。
はいはい。
僕歴史が好きなんですよ。
まあ言ってますね、
うん、そうそう。で一応まあ歴史にまつわるなのでまあ何の歴史か。大丈夫か。
うん、うん、大丈夫。
大丈夫か。
うん、
休むか一回。
OK。
大丈夫。お、大丈夫か、うん、大丈夫か誠。
ああ、なんだこれ。
大丈夫か。
咳としゃっくり同時に来るみたいな。
死んだら俺が
ないやつだ。
その時オカルトは動いたで紹介してやるからな。じゃあ第5位、岸本誠。1位じゃない、
ね、なんで5位なの。
あ、お茶いります、
うん、あれっぽいな。
ちょ、お茶をちょっと入れるわ。じゃあちょっと待ってくださいね。
しゃっくり
だ、しゃっくり。ちょっと待ってくださいね。奥さん、お茶入れて。
咳したらしゃっくりになっちゃった、
うん、ああ、本当ですか。まあまあちょっと一回ちょっとじゃあ休みましょう。あのこのまま録音しながら。
大丈夫でしょ。
大丈夫でしょ。
大丈夫大丈夫。それはカットしねえならもうやってくれた方がいい。
あの石田一世。
違う、
石田一世のあの
あ、ダメだった。
石田一世の聖者の更新の、うん、大丈夫でしょっていうの。
ああ、すげえ、止まんなくなっちゃ
う。大丈夫でしょって
可愛い
ですね。よくありますけど、うん、そうそうそうそう。
ちょっとあれだな、うん、すげえ怖えな。いつ出るか分かんない感じが。
ちょっと今捕獲マークが、
うん、あーやばい、ダメだこれ。はい、大丈夫です。
はい、じゃあ行きます。まああの歴史つっても広いですよ、そんなもんはね、うん、だからまあ歴史の人物何をするかですよね。何に、
まあ歴史つったってね、
スポットライトを当てるか。
海外日本もあるし。
そう、うん、偉人の女性関係。
ああ
でございます。
女性関係。
女性関係です。あのやっぱりね、色を好むって言いますからね、
うん、
先にねちょっと全然関係ないやつやっていいですか。
うん、
何
関係ない。
あ、話したいことがあるんで、
うんうん、
あのね、江戸川乱歩、江戸川乱歩って、うん、小説家としてデビューするまではものすごい仕事転々としてるんですね。
うん、
うん、例えばですけれども、ね、創作を生かすためかなとかって思うじゃないですか。たくさん点々としてたら、あ、これ小説に使うからこの、うん、仕事してるのかなとかって、
まあまあたまにあるパターンですね、
うん、なんですけれども全く違います。
脚本家で、
彼の場合はもう飽き性ですぐ辞めちゃうんですね。
ああ、
うん、まずは大阪の貿易会社、
うん、
住み込みで働くも1年で脱走、
うん、
三重県の鳥羽造船所、ここで雑誌の編集を行っていったんですけれども逃げる、
うん、
追いかけに来たけれども押し入れに隠れて昼寝、夜中に抜け出す、
うん、
町のお寺で朝まで座り続けるという問題行動を起こして1年でクビ、
うん、
他にもいろいろやってるんですけど、僕が一番面白いなと思ったのが屋台でラーメンを作っていたこともあったと。
はい、
江戸川乱歩はですよ、
あんまなんか小説書くような人はやらなそうな職だ ね、
うん、そうそうそうそう。一応まあラーメンのまあ屋台もやっていたと、うん、で小説家になってやっと朝起きなくてもよくなり、毎日決まりきった勤めをしなくても済むことになったのでやっと助かったって言ってるんですけれども、たびたび休室宣言をして合計17年間休んでました、
うん、
だからもうサボり癖はもう一生。い
や
も
うだってどう考えても飽き性な人がやる仕事じゃなくないって思うんだよね。
まあ、小説なんて一応、まあ、むちゃむちゃ逃げるじゃないですか。逃げるから、うん、連載できないんですね、
うん、
だから代筆したこともあるんですよ。編集者が
させたってこと。
編集者がね、
うんうん、
その編集者代筆したのがなんと横溝正史、うん、
へえ。
それで腕をぐんぐんぐんぐん上げていって、うんうん、ああいうね、
まあだって、
うん、
その期待されてるものを書かされるわけでしょ、
うん、そうそうそうそう、うん、
それはなかなか大変でしょ
うね。そうなんですよ、面白いんですよ、うん、では行きましょう。こっからです、
あの女性のね、うん、
ちょっとこれどうしても僕江戸川乱歩好きだったから言いたかったんです、
うん、
行きましょう。あの女性問題でね、
はいはい、
まずゴッホ。
ゴッホね、
ゴッホです、うん、1853年から1890年生まれ、オランダ生まれなんですけれども、画家として活動した10年間で、作られた創作数ですね、これが2000点以上。
うんうん、
2000ですよ、
うんうん、
すごくないですか。
ああね、あんま見つかってないのもあるんでしょ、うん、
まあ2000点以上あるけれども、生前に売れた絵は1枚だったと。 まあ、ひまわりとかがまあ有名なんですけれども、ゴッホね、めちゃめちゃ思い込みが激しい方なんですね。なぜその中でも恋愛がすごいんですよ、思い込みが。ゴッホが20歳の時、
うん、
画商として働いてた時ですね。絵を売る側ですね、うんうん、だからね、まあまあ、描く側ではなく売る側だったんですけれども、イギリスに転勤してロンドンで下宿するようになると、
うん、
あのね、女主人の娘、うん、ロワイエさんに恋をしたんですね。で20歳の時なんですけれども、彼実は恋愛経験がなかったんですね。
あら、
うん、
ウブな
男前なんですけどね、顔見ると。
まあね、そうだね。
一応告白もしたことないし、散歩に誘うことすらできなかったんですね、ウブでね。
ちょっとコミュ障
気味と。そうなんですよ、
うん、
ただもう一緒の空間にいるのでもうこれ幸せじゃんって思ってたんですよ
ウブだね、うん、
ね、
うん、
でそういう時間が9ヶ月過ぎた時ですよ、
うん、
ゴッホはああもうそろそろ結婚だなって思ったんですって。
急に？
急にですよ、
うん、
だって告白もしてないし
2個ぐらい飛ばしてるよ、ね、
そうですよ。デート、うん、散歩すら誘うことができなかった彼が、
うん、
一緒の空間にいるだけの女性に対してですよ、
うん、
結婚だなって思ったんですって、
うんうん、今がいい時期だ
もうやばいじゃないですか。デートすらしてないんですよ、
うん、
で彼がこのロンドンの下宿先からオランダにね、これは帰郷しなきゃいけないってことになった時に、
うん、
ゴッホは彼女にある、まあ、あの言葉を、まあ、切り出したと。
うん、
それがそろそろ僕ら結婚する時期ですよね、
うん、
女性は知らないんですよ、
うん、
ゴッホの顔は知ってるけれども、
うんうん、
あのどういう人かも全く知らないですから、
ジョークと取られそうだよね、
うん、もうしたら彼女はいや婚約者がいるんでって、
あマジで答えたんだ。
まあまあそうですね、うん、でも嘘かもしんないっていう、うん、
ああ怖くて、
うん、まあ話もあるんですけれども、うん、で失恋したって言って、うん、失恋かと思うんですけど
まあそうだね、
うん、失恋を機にゴッホは宗教にのめり込みます、
うん、
で仕事も、まあ、情熱がなくなっていくんですよ。である人にあの相談したら、失恋を癒すには新しい恋愛をすることだって言われたんですって。
うん、よく言うやつだ、うん、
で新しい恋愛をしようと思ったんですけれども、それから7年間恋できませんでした。
え、
うん、だから27の時次の恋は
すごい
相当好きだったんですよ。
うん、ね、なんかある種純粋に思えるけどね。
まあね、
うん、
で相手なんですけれども、なぜか年上の未亡人、
うん、なぜかってのもある
けど、なぜか年上の未亡人ですよ
いいけどな、
うん、いとこケイ・フォスなんですよ。いとこっすよ。
いとこか。
いとこ行ったんすよ。
微妙なとこ行くね、う
ん、年上の未亡人のいとこ行ったんすよ、ケイ・フォス。
あ、まあまあ短っちゃ短いだけど、う
ん、ね。でケイに好きですって言ったんですよ、
うん、
そしたらケイ絶対に嫌って言うんですね。
まあまあまあ、うん、いきなり言われたらね。
まあね、
うん、
ただゴッホの思い込みもう半端ないですから、
うん、
あこれ嘘ついてるなって思ったんですよ。
あ相手が、
うん、自分のこと本当は好きなのに、
ああ照れ隠し
的な、うん、照れ隠しなのかなって
典型的なあれだな、あれなやつだ、
うん、で、まあ彼女はこうやって言って照れ隠ししてるし、うん、これは彼女の家族に認めてもらうしかないのかもなと思ったんですよ、
うん、
彼女に本当の気持ちを吐かせるには、
うん、はいはい、
うん、おかしいで
しょ、ね、外堀からやってくタイプね。
なんで彼女は、あ彼女にあのゴッホは彼女の家族に自分の気持ちを理解してもらおうと思って実家に行きます。
うん
うん、ゴッホはね、
意味わかんないけど、
もういやもうおかしいですよ、うんうん、何言うてんのかなって思うんですけど、で一応娘から、うん、あのゴッホっていう頭おかしいやついるって聞いてたんですよ。
娘から聞いてんだ、
うん、だから訪問に対応した両親っていうのはなかなかあの本人には合わせませんよって言って、
うんうん、
自分らも話聞きませんよって言うんですよ、うんうん、そしたらゴッホあのお父さんお母さんに好きだという気持ちを信じてもらうために、
うん、
ある行動に出るんですよ。
信じてもらい
ためにこんなに好きなんですと。さあ
娘さんをっていうことだよね。
そう、その行動とは何でしょう。都市クイズ、あなたがもし好きな相手がいて、
うん、
あの彼女の本心を引き出させるために両親のところに行ったと、
うん、
ただいやちょっとな、ちょっとあの娘からダメって言われてるから入れませんよって言うてる時に、
うん、
いや私本当に娘さん好きなんですっていうことを両親に知らせるために、うん、
熱量でしょ、
ま、したそう分からしても、うん、あ分かってもらうために何をします、あなただったら。それがもうクイズです、ね、今回ちょっと。
まあ普通に考えたらその誠意を見せるっていうレベルだから、なんだろうね、その仕事をちゃんとやってるとかそういうことをアピールするとかが普通だと思うんだけど、
普通じゃねえ。
ゴッホは情熱的だから、
そうですよ、
鼻をそぎ落とすとかそういう系に行くんじゃないかなと。
違う
違う、
うん、
なんか自分の
でも きつさは同じぐらい。
体になんか、
うん、いいですよ。
タトゥーを入れる
みたいな。あー、超惜しい。言いましょうか。
チンコ切る。
あー、違う。切っちゃダメ。食卓のろうそくに手をかざして手のひらを焼く。
あー。
うん。私が我慢できた時間だけでいいから合わせてほしいって言ったんですね。
やっぱ自虐的な感じだ、
うん、そうそうそう。そしたら肝って言って追い出されました。
てか、うん、それ何のあれにもなってないよね。
まあね。で、多分橋本さんが言う鼻をそぎ落としたっていうのはこれあの耳たぶのことなんですかね。
耳をそぎ落とした
ってあったね、うん、そうそうそうそう、うん、自らの耳たぶをカミソリで切り取ってそれを封筒に入れてお気に入りの女性のもとに持参して大事に取っておいてほしいなんていうことを言ったっていうことがあるので、うんうん、かなりね、イカレ野郎。
なんか自画像耳がなんかない
やつあったね。そうそうそうそう。ああ、それはピカソじゃないかな。
あ、ピカソ
だっけ。うん、耳がないじゃんって言われ、あ、耳がなって言われた時に耳削ぎ落としたってやつですよね。
わかんない。どっちかわかんない
です。確かピカソだったと思います。うん、うん、どうなんですか。まあゴッホはこういうちょっと手を焼いたりだとか、うん、耳たぶを削ぎ落としてプレゼントしたりとか、ちょっと変わった行動にちょっと。
なんかでもそれは生かされてるのかね。うん、
何に？
そういう性格が。
ああ、だから一つのことにすごい
作品に、
うん、執着するっていうのは、まああるんじゃないですかね。っていう話がありましたというようなお話でした。次行きましょう。
はい。
モーツァルト。
はいはい。
モーツァルトですよ。もう1756年から1791年、うん、オーストリア生まれなんですけれども、
うん、
お父さんがお金持ちで、宮廷音楽家として、まあいろんなところに、まあ、連れて行ってもらったことから、まあ、音楽いろんなとこで聴いて、
うん、
花を咲かせたっていうような方なんですけれども、
うん、
ですね、彼700曲以上作曲しているんですね、
うん、
なんですけれども、モーツァルト実はむちゃむちゃ下品だったと、
うん
うん、あのね、22歳の時にいとこのベーズレという方がいるんですけれども、その方にですね、こんな下品な手紙を書いているんですね、
うん、
僕がのたれ死にしたってもうおかしいじゃないですか、
うん、
あるいはくたばったって、いやそんなことはないさ、
うん、
そんなことを思わないでお願いだから、なぜって思うのと実際にうんちをしたりするのとは違うんだからってわけわかんないですけど、
うん、
僕らのお尻は平和の印であるはずだよ、そして僕は今日うんちをするつもり、僕は2週間のうちにはパリに着くのだけど、僕は手紙の代わりにうんちを受け取ることになるでしょう。
うん。
意味がわかんないです。
まあまあ、中学生以下だよね。
うん、作文の、ね。文章もむちゃくちゃで意味わかんないですよ、
うん。
僕らのお尻は平和の印、そして僕は今日うんちをするつもり。うん、意味がわかんない。
まあ、とにかくうんちとかお尻を使いたがる子供の発想ですよね。
22ですからね、
うん、
僕は手紙の代わりにうんちを受け取ることになるでしょうというのは、まあちょっとね
何の意味があるのか分かんないね。い
や、もう意味分かんない
んですよ。嫌がらせなのかな、
うん、なんかむちゃむちゃ、まあ下品なんですよ、
うん、
ものすごいね。で、一応なんですけれども、カノン戦記を読むのは難しいという曲を残してるんですけれども、
うん、
このラテン語風の語呂合わせの歌詞があって、
うん、
ドイツ語でお尻を舐めろという風に聞こえると、
うんうん、
だから手紙だけではなく普通に出している曲の中にでもそういうような、
うんうん、
ニュアンスの要素も入れていると、
うん、
かなり変態だったらしいですよ。
下ネタ好きという、まあちょっとスカルトロ寄りだけどね、
うんうん、そうなんですよ。で、彼他にもいろいろ話があって、
うん、
ギャンブル大好きで借金まみれになってます、
うん
うん、あのね、
人としてダメな感じだね。だから
カードゲームが大好きなんですよ。
お、
賭けカードゲーム、
ポーカー的なやつとかね、
うん、そうなんですよ。で、1年に、
うん、
まあ、当時のですけれども1000グルデンという収入があれば十分に生活できると言われてたんですけれども、
うん、
モーツァルトはですね、その年、まあ、毎年3000グルデンという普通の方の3倍は稼いでたんですよ。
相当
高級
というかね、
まあまあまあ、なんですけれども、うん、知人に結構借金をしてたんですね、
うん、
で、手紙が残ってるんですけれども、せめて明朝までに2から300グルデンだけでもお貸しくださるようにお願いします。私の現状はどうしても借金せずにはいられないほど困窮していますっていうものがあったりだとか、
うん、
もうね、かなりすごいんですって。で、奥さんも、ま
あ、変人は変人だよね。
浪費家、
うん
うん、お金の管理できずにむちゃくちゃ買い物するんですって、
うん、
もう旅行行ったりだとか、あと、まあ近くまで行くのにも馬車代を使ったりだとか、
うん、
で、かなり借金を、 まあ、負債を残して膨らまして35歳の若さでこの世を去ってます、
うん
うん、っていうような人なんですよ実は。
まあ、だからダメ人間ですね。そうそうそう、簡単に言うと
すごいすごいって言われてますけれども、借金をしている、うん、あの下ネタ大好きな作曲家です。
いやもうモーツァルって変人っていう描かれ方すること多いからね、もう、まあね、作品とかでもね。
そうなんですよ、うん、で次ですよ、次はね、あの日本人いきましょう、
うん、
野口英世。
お札じゃないですか。
そうですよ、うん、1876年から1928年、福島県生まれで20歳で医師免許を取得していると、
うん、
で、黄熱病の病原体を特定に成功したりだとかで、まあ、梅毒とかですね、あとね、
うん、
で3度ノーベル医学賞の候補に上がったという天才なんですね、
うん、
で今言ったようにお札の肖像になってるじゃないかって言ってるじゃないですか、うんうん、彼むちゃくちゃお金遣い荒いっす、
うん、
結婚詐欺やったりとかしてるんですよ。
結婚詐欺？
詐欺なんですよ、
うん、
まあ医学校に入ったんですね、医学校にね、うんうん、でものすごい勉強したから、
うん、
ね、自由な時間がなかったんですって、
うん、
だからもう医学校に入ったら女遊びはするわ、大酒飲むわ ってすごかったんですって。
解放された感じでね、
解放されて、うん、で周囲の友人たちからの借金もすごかったと、でめちゃめちゃ評判悪かったんですって、
うんうん、
で一番野口に迷惑をかけられたのが歯科医師の、
うん、
千脇森之助という方なんですね、
うん
うん、野口のひたむきに医学を学ぶ姿勢に感銘を受けて学費を負担したと、
うん、
でしかも上京後の生活の面倒を見ていると、
うんうん
うん、で、まあ、その千脇さん、うん、ものすごい野口にいろいろするけれども、周囲からはあんな貧困の悪い男に学費を出してやるなんて馬鹿げていると、大きなホラばかり吹いているけれども、あいつの素行の悪さは周知の事実じゃないか、なぜあいつに、うん、って言うんですって。だけれども千脇というのはものすごい遊ぶけれども、やっぱこの天才に、ね、うん、
才能はもう
才能の方を見てるから
なんですけど、
うん、だからお金使うから、うん、じゃあもうこっちが全部負担しますよということで、一応学費とかも出したりとか、ね、いろいろ使っているんですよ。
パトロン
だ。そうそうそうそう、うん、ただまあ浪費癖を知ってるから3回に分けて渡すとかしてコントロールしたんですけど、
うん、
全部使い切ります遊びに、
うん
うん、だからむちゃくちゃなんですって。
もうだから、
うん、
その人頼られてるわけでしょ、もうその人頼りの生活してるってことだよね、野口さんをもらえるもんだと思って。
そうなんですよ。で、うん、お金使いまくってね、あるショックを受けたこともあると、野口英世がね。
野口が、
野口英世が、うん、野口英世もやっぱり、
うん、
むちゃくちゃ金遣いあるなんて自分でも分かってるんですよ、
うん、
金借りまくってるからね。
まあだろうね、うん、
野口の本名っていうのは清作っていうんですよ、気負い作る制作っていうんですけれども、
うん、
坪内逍遥っていう方がいらっしゃいまして、その方の「東西書生かたぎ」という小説の中に「野々口制作」っていう、
うん、
もうほぼほぼ名前一緒の方が出ると、
うんうん、まんまだね、
うん、そうなんですよ、うん、でこの野々口っていうのはもう俺のモデルじゃないかと思って読み進めていると医学生なんですね。
おお、そこも
小説の中で「あ一緒じゃん」っつって、
うん、
なんですけども、遊びふけって堕落してむちゃくちゃいじめられて、まあ人生を終えるというような小説なんですよ、
うん、
だからめっちゃショック受けたっつって、
近い
けど、ね、こうなるのか俺は、うん、って言って、だから俺をモデルにした小説がむちゃくちゃ変な目になってると、うん、俺こうなるかもなと思うんですけれども、この小説出した時はまだ野口英世は9歳なんで、まあそれはないよと、
うん、
モデルじゃないよと、
うんうん、
一応ね、だから思い込みは激しいんですよ彼も、
うん、だろうね、
普
通関係ないと思う、
解明しようと思って、
うん、
制作だったら本当こいつになっちゃうと思って、
そ
っから野口英世になるんですよ、
うんうんうん、
で野口それからアメリカに留学しなきゃいけないってなって、医学の勉強するために、
うん、
でも、渡航の費用がないと、
うん、
でそこで、さっき言った結婚詐欺をするんですね、
うん
うん、野口はですね、資金を調達するために結婚詐欺をすると、
うん、
なんですけれども、この結婚詐欺で手に入れたお金もめちゃめちゃどんちゃん騒ぎして使っちゃうんですよ、
うん、
半分使っちゃうといけなくなっちゃうんですね、うん、どうしようお金なくなっちゃった
って、そのために
そうそうそうそう、
ね、言ったやつを、
でその時も手を差し伸べたのは千脇だと、
うん、
で千脇は高利貸しですね、借金しまくって野口の留学にお金を出したと。
すごいよね。
そうなんですよ。
そこまでかけるって思うよ。
一応でも千脇は成人した自分の長男に、
うん、
お前も一人前の年になったから女には惚れてもいいと、しかし男には惚れるなよっていう言葉を残していると、
うん、
いうようなものがあるんですよ。まあ、こっからなんですけれども、
うん、
女性問題ね、
うん、
で、さっきも言ったように、そうそう、まあ一度こうと決めたらもう何してでも行こうとするんですよ。まあ金使っちゃうけれども、うん、結婚詐欺してまでアメリカ行こうとしたぐらいですから、あのまあそれが野口の良さでもあるみたいな千秋は言ってるんですけれども、
うん、
この恋愛面でもこういう風にものすごい進むと、
かなり自己中な感じだよね、
うん、そうなんですよ、
うん、
20歳の時に6歳年下の女学生だった山内米子に一目惚れしたと、
うん、
だから14の子ですね、
うん、
20歳の時に毎週のようにラブレターを送って相手を困らせていたと。
困るな、
14にですよ、
うんうん、まあまあ当時のね概念違うと思うけど、
まあ週にたしなめられて一旦は手紙をやめたんですけれども、
うん、
上京して再会を果たすと、
うん、
で再びこれはもう運命だぞってなって火がついたんですね、
うん、
で下宿先に押しかけたこともあれば彼女の名前を刻んだ指輪を送ったりもしたと、
うんうん、でもう押し押しのパターン
ですね。そうなんですよ、
グイグイの
結果なんか分かんないけど何送ってももうダメダメ言われるから研究用の頭蓋骨をプレゼントしたこと。
おーおー、うん、もうおかしくなってるね。
そうなんですよ、うん、でジョイで会ったヨネコに対して、まあかヨネコもこれはもう意味分かんないっていうことで逃げたんですけれども、うんうん、その間いろんなものを送ったりとかするっていうのがその5年間だったと、
うん
うん、っていうような、まあまあちょっと思い込み激しくいろんなものを送っていたというような話があるんですよ、
うん、
で金遣いも荒かったと、
うん、
だからなぜお札の肖像に選ばれてるかが分かんない。
まあまあまあ、ね、だからそのいいとこだけを切り取るとすごいね、ノーベル賞レベルの人ってなってるけどって
やつね、だと思います、はい、というような話があったりだとか、次いきましょう。あと2人
はいはい、
紹介します。あ、これどっちがいいかな、ナポレオンとダヴィンチどっちがいいですか。
それどっちもやるの。
どっちもやる。
じゃあまあナポレオン先かな。
ナポレオン行きましょう、
うん、
ナポレオンですね、
うん、
まあ、あの1769年から1821年だと、
うんうん、
でまあ、あのフランス帝国ですよね、オーストリア軍に連勝して、うん、まあ、一世としてフランス帝国の皇帝に即位したと、
うん、
なんですけれども小さな頃は鉛で友人ができなかったと、うん、あの
鉛、
言葉に鉛があってね、うん、9歳の時にパリにあるブリエンヌ兵学校に入学したと、
うん、
でそこはもう裕福な貴族の子供しかいないんですね、
うん、
金持ち学校なんですよ、
うん、
なんですけどナポレオンは地方出身ですから、あの確か島育ちなんですよね、島生まれなんですよ、
うん、
なんで、もう生まれ育った環境が全然違うんですね、
うん、
貴族とは。で島の訛りがひどかったからものすごいいじめられたんですって。その時につけられたあだ名っていうのがラパイヨネっていうんですけど、
うん、
これは鼻の穴に詰めた麦わらって意味なんですって。
全然わかんねえけどな。
鼻の穴に麦わら詰めてるから喋りづれんだろっつって。
ああ、うん、なんで麦わらなん
だ。いやわかんない、
うん、
まあそういうものなんですよ。でその時に一人ぼっちで読んでいた本が偉人伝、
うん、
シーザー、アレクサンドロス大王、フリドリヒ大王とか、
はいはい、
でいろいろなものを自分がもしこういう王様になれたらなっていう風にして現実逃避すると、
うん、
それが、
うん、
あの後々生きてくるんですって。
なるほど、
そうそうそう、
学んでたんだ皇帝学みたいな、
うん、そうなんですよ、うん、そこで受けていたとっていうのがあったりとか。ただもうやっぱりいじめられているんで、学校でいじめられて、うん、食堂の入り口でひざまずいて食事を取るようにだとか、
うん、
いろいろされたりしてんですって、
うん
うん、なんですけれども、まあ、そういう、まあ、ナポレオンなんですけれども、まあまあ大人になるとね、まあ、さっき言ったようにフランス帝国の皇帝に即位するほど、まあ、あの兵としてはものすごい優秀で、
優秀だった、
うんうん、でナポレオンは26歳で結婚したんですね、
うん、
で奥さんがジョゼフィーヌっていうんですけれども、
ジョゼフィーヌとかね、
ジョゼフィーヌなんですけれども、うん、家にいない時はむちゃくちゃ手紙を送ってます、
うん、1
日に4通書くこともあった、
ラブラブですよ、
うん、で手紙が残ってるんですけれども、うん、1796年3月31日に書いた手紙が、
うん、
私は一日たりとも君を愛さずに過ごしたことはない、一晩たりとも君を腕に抱きしめずに過ごしたことはない、一杯のお茶でさえも愛しい君から私を遠ざけている栄光と野心等を呪わずに飲んだことはないっていう、
うん、
まあむちゃくちゃ好きよ
っていう、まあまあかなり熱烈な、
うん、そうなんですよ、うん、でジョゼフィーヌも手紙を返すんですけれども、うん、彼のことをブって呼ぶんですね、
うん、
これあなたって意味なんですけれども、
うん、
フランス語で、であなたっていう意味する言葉にはチュとブっていうのがあるんですよ、
うん、同じ意味でってこと、
そうそうそう、
うんうん、
チュとブっていうのがあって、うん、親しい相手にはチュ、
うん、
そうでもない人にはブっていうんですよ、
うん、
でそれでナポレオンにブの方を使ったんですね、ジョゼフィーヌは、
うんうん、
もうそれでめちゃめちゃ腹立っちゃって、
なんで そんな言い方すんだ
と。なんでチュじゃないのって、うんうん、他ならぬ君が私をブと呼ぶなんて、ああいけない人よ。どうしてあんな手紙が書けたのだろう。あの手紙はなんて冷たいのだろう。私の魂は寂しい。私の心は恋の奴隷になっている。そして私の想像は私を脅かす。いつか君は私をもはや愛さなくなるのだろう。それならそうと言っておくれっていう
何全然
ちょっと文の違いだけでこんだけ思い込んだと、
うん
うん、取り乱したんですね。
全然入ってこないもんね、うん、その内容。
その8ヶ月後の手紙です、
うん、
私はもはや君を全く愛さない。それどころか君を憎む。君は卑しく、いかにも不器用で、いかにもバカで、いかにも汚らしいっていう言葉を残されたのか。
悪いこと言い出しちゃうんだ、
う
ん、そうなんですよ。嫉妬みたいな感じ。
もうめちゃめちゃ切れてるんですね、うん、こう続きます、
うん、
君は一向に返事をくれない。君は夫を愛していない。君は君の手紙が夫を喜ばせることを知っているくせに、殴り書きのわずか6行からなる手紙さえ出そうとはしないのだね。要は手紙を返してくれないからめっちゃ腹立って
る。拗ねてるん
ですよ。そう、拗ねてるんですよ。簡単に言うと、そうそうそう、なんで返さねえんだよと思うんですけど、それ理由があるんですね、
うん、
ジョゼフィーヌ、彼の字が読めなかったんです
シンプル。
ナポレオン、
うん、
めちゃめちゃ字汚いんですね。
やっぱその島から出てきてるやつの、うん、
かもしんないですけど、
悪いとこ出ちゃった。
めちゃめちゃ字汚くって、うん、あのね、読めないからナポレオンの副官に読んでもらってたんですよ。こう書いてますと、奥様と。
ああ、うん、その見慣れてる人に
ってことか。そうそうそう、だから読めない手紙の返事は書きようがないから送らなかったんですね、
うんうん、
それをもう俺は愛されてないんだって勘違いされて、ね、おわらおわしゃお前を憎むぞとかって言って変えてるというようなもの、
うん
うん、で結果なんですけど、
どうしようもできないね。
ジョゼフィーヌはナポレオンをそんな愛してなかったらしいです。
あ、そうなんだ、
うん、一応残っているものとしてはね。
まあでも読めてたら出してはいただろうね、返信はね、
うん、そうそうそう、うん、あれ岸本さん言いましたっけ前ね、あのナポレオンがめちゃめちゃ汚ねえ匂いが好きだみたいな。
脇の匂いとか好きなん
ですよ。そうですよね。だから
女性フィーヌ、
あれですよね、遠征行った時に帰ってくる時に手紙送って、うん、お前体洗うなよっていうような手紙送ったとかね。そうそうそう、まあ、その話
は
そうそうありましたけれども、うん、まあむちゃむちゃ奥さん好きだからそういうこともしたんでしょうね、うん、最後いきましょう、
うん、
レオナルド・ダ・ヴィンチ、
はい、
誰もが知ってますよ。1452年から1519年、
うん、
ルネサンスを代表する作品である最後の晩餐、モナリザなどを描いた、まあ、天才ですよね、
まあ、画家であり彫刻家であり、
ね、うん、そうなんですよ、まあ、万能の天才っつって、うん、
何でもできる人、
ね、科学とか建築土木とかももう人並み以上にすごいというものなんですけれども、うん、結構苦労していたらしいんですね。
ほう。
1480年代初頭、あちこちで働き口を探していた30代のダ・ヴィンチ、
うん、
ミラノ公ルドビーコ・スフォルツァの宮廷に職を求めて、うん、自分はどんなことができるのかというアピールをしたと。
ほうほうほう。
売り込みをしたんですね、自分の。
アピールはいくらでもできそうだわけだ ね、ダ・ヴィンチなら。
ダ・ヴィンチが私の秘策の数々をご披露したいと思いますつって自己推薦状で高らかに宣言したと、
うん、
そのね、宮廷で、
うん、
頑丈で攻撃不能な戦車を作る方法があります。嵐のような散弾を飛ばす大砲を作る方法があります。
ほう。
不落の城を作る方法があります、
うん、
音を立てずに秘密の坑道を作る方法がありますと。
坑道ね、あ、うん、道の方ね。
そうそう、道道、うん、要は自分がいかに兵器とか軍事のアイデアを持っているかっていうのを、まあ、あの宮廷にアピールしたんですね、うん。ただまあまあ実際のところですよ、30代のまあ職もついてないやつが来て、うん、これ作れますって言ったら怪しいじゃないですか。
怪しいけどまず信じないでしょうね、う
ん、ね、
うん、
でスケッチをしてるんですね。こういう風に作りますよっていう出来上がりの絵を描いてるんですけれども、うんうん、ね、あの具体的な設計図が何一つないと。
完成図だけ見せてく
る、うん、だからハッタリじゃねえかって思われるんですね、
うん
うん、で兵器についてずらーっと描いた後、ダ・ヴィンチが最後に付け加えたのが、まあ誰にも劣ることのない絵画の制作ができますって言ったんですよ、
うんうん、
彼。だから、うん、あのこういう、兵器の軍事アイデアの他に、あの、
普通に
絵はものすごい上手いですって言うんですけど、うん、その時に宮廷の方が、いやそれがお前一番のアピールポイント違うんって言ったんですよ、
うんうん、
要は 兵器のアイデアを持っているけれども設計図書いてなくて絵を描いてたんですよ、うんうんうん、この絵めっちゃうまいなと思ったんですって、
うんうん、
そしたら一番最後にいやあの実はこれ以外にも絵を描くことできるんですよねって言ったら、ね、いやそれアピールせえよ
って、お前自分の良さは分かってないんじゃないのって、分かってないよ
と、うん、まあで結果を知ってる皆さんは、歴史を知ってる皆さんは、まあ、あの最終的に兵器とかね軍事のすごいアイデアを持ってるの分かるけれども、うんうん、30代の時は一応アイデアはあったけれども、まあね、設計図を書くことできなかったから旗で止まれたんですよ、
うんうん、
でその挿、まあ、あ絵みたいなものがめちゃめちゃうまかったから、うんうん、いやそれそれアピールポイントみたいな、お前分かってないぞっていうようなものなんですよ、うん、だから宮廷の、まあ、絵師として彼働くことになったんですね、
まあまあそうだろうね、うん、最初はそういうの
を、そうそうそうそう、うん、で一応その名画最後の晩餐はその時に雇ってくれた、うん、あのスフォルツァ公に命じられて書き上げたものなんですよ、
命じられて書いたんだよね、
うん、だからその時からまあ見に行ってたと、こいつは絵がすごいなと、うんうんうん、なんですけれども恋愛の面に行きますね、
うん、
38歳の時ダヴィンチはですねジャン・ジャコモ・カプロティという10歳の少年を引き取って一緒に暮らすようになったんですね、
うんうんうん、
巻毛、
うん、
ものすごい可愛らしい顔、
うん、
もう美少年だったんですね、
美少年、
美少年ですよ、うん、なんですけれども見かけはものすごい美しいけれどももう裏の顔があったと、
うん、
ジャコもかなり問題児だったんですね、
うん、
ダヴィンチの財布からよく金を盗みました、
お悪ガキですね、
うん、その金使って大暴れするとかも日常茶飯事、うん、日常茶飯事
日常
茶飯事ですよ、うん、ジャコモはある、ニックネームで呼ばれるようになります、
うん、
サライ、これがあっちの言葉で小悪魔なんですよ、悪魔なんて言われるんです、
ね、小悪魔なの、うん、サライって、
サライっていうのは、まあ、あっちの言葉で小悪魔っていうなんです
ね、チャリティーのイメージだったけど、
いや違いますよ、うん、いや小悪魔の歌歌わないでしょ、
ね、びっくりしたこと、
うん、それでマラソンの人別に求めないでしょ、
小悪魔でって思って
なんですけれども、
うん、
サライと言われていたと、
ほう
なんですけど、ダヴィンチは全部許してたんですね、
許し分かってたんだ、うん、じゃあ
可愛がってたんですよ、うん、だからダヴィンチは一応まあいろいろね呼ばれたところに、まあ旅をしてね行ったりだとか、うんうん、でそこでいろいろまあ何ヶ月も泊まって絵描いたりしてたんですけれども、必ずそばにはジャコモがいたと、
うん、
ものすごく可愛がってたんですね、
お気に入りじゃない、
そうなんですよ、
うん、
で自分がミラノに所有していた庭園の半分とそこにある家ですね、
うん、
家屋っていうのをジャコモに与えるようにっていう遺言まで残してるんですよ、
うん、
旅には連れていくし、
財産も、
そう自分が死んだ後の財産も要はジャコもサライにあげるって言ってたんで、かなり愛してるんですよ、
もう完全にそれは子供レベルですよね、
うん、そうですよね、うん、ダヴィンチ24歳の時です、まあ、関係ないですよ、うん、サライとはね、
うん、
匿名の人物から告白され逮捕されてるんですよ、
うん
うん、
どういうこと、
あのね同性愛ですね、
うん、
同性愛理由にダヴィンチは逮捕されたんですよ、
うん、
で結局その時は証拠不十分で釈放されて、出れてるんですけれども2ヶ月後にはまたも同じ内容で告白されて、捕まっていると、
うん、同性愛が罪だという、うん、
でお父さんもかなり力を持っていたからこの時は釈放されていると、
うん、
でこのジャコモ、
うん、
ジャコモも実はダヴィンチからすると恋人だったんじゃないか説があるんですね、
うんうん、
こんな可愛がるのおかしいだろうと、はいはいはい、うん、だからジャコももうだから異性じゃないけれども普通にまあ恋愛対象として見てたと、
うんうん
うん、っていう話があって、というのもモナリザのモデルがこのジャコモじゃないかって言われてるんですよ、
ジャコモ
説があるんですね、
男の子だったってこと、
ジャコモそうそうそうそう、うん、説があるんですよ、まあいろいろ説があって、一番これがモナリザのモデルじゃないかって言われてるのが、うん、まあ、ある、貴族の奥さんって言われてますけどね、
うん、まあ何か何個かあるね、
う
ん、
そうそう自分の説とかね、うん、あるんですけれども、一応まあこの同性愛でなおかつ、ちっちゃい子が好きだったというダヴィンチのまあ恋愛の話、う
ん、だとしたらすごいですけどね、その、
うん、
同性愛が禁止されてる中、うん、入ってたってことでしょ
う、
相当愛してる
ってことだよね、いやまあね、うん、そうなんですよ、まあ、犯罪になってた時代があったんで、その時にも普通にもうなってもいいからっつって、まあ、同性愛を進めていたというような、
うんうんうん、
ダヴィンチのお話でした、
なるほど、
はいはいはい、なんです
よ、まあ、確かに偉人ですね全員、
そうそう偉人のね、うん、まあ、ちょっと恋愛系なんですけれども、
うん、
かなりね面白い話たくさんあるんですよ、
まあ、偉人っていうぐらいですから、
うん、
なんか功績は残してるんでしょうけど、
まあね、
そういう人って得てして 大抵変態っていうか、
そうそうそうそう、
やっぱどっか飛んでるところがあるよね、
う
ん、
アインシュタインとかはね、あのあれですよ、めちゃくちゃ亭主関白なんですよ。大学時代に出会った女性と結婚してるんですよ、
うん、
ミレバ・マリッチっていうんですけれども、まあ、結構有名な方でね、このマリッチさんも、うんうん、あのね、いろいろなルールを敷いてるんですね、あの奥さんに対して。
あ、奥さんにね、うん、縛ってるわ
け、要望というかルールがあると、
うん、
あなたは洗濯物と衣類はきちんと整え、1日に3度の食事を私の部屋で食べさせ、机をかき回さないこと、
うん、
あなたは私からいかなる優しさも期待せず、またあなたは私を一切咎めないこと、
うん、
あなたは私に話しかけるとき、私が要求すれば直ちに止めること、
うん、
やめることですね、
うんうん、
あなたは私が求めた場合、意義なく直ちに私の寝室あるいは研究室から立ち去らなければいけない、
うん、
っていうのはいろいろな要望があったと。
めっちゃいいやつだ、
うん、でも見ればは、うん、あ、もう天才だからアインシュタインが、
うん、
でもその要望を全部飲んだっていうふうに、まあ一応記録として残ってますね。
へ
え、うん、なんですけれども、まあ結局最終的には離婚してるんですけどね、
うん
うん、
今なら結構問題になりそうな感じだね、う
ん、まあね、
うん、
で一応見ればと離婚した時の条件があるんですよ、
うん、
アインシュタインに課したね、ノーベル賞を取ってその賞金を譲れって言ってるんですね、
うんうん、
でその約束なんですけれども、1921年にアインシュタインがノーベル賞物理学賞ですね、
取ると
取って、うん、その賞金渡してます、
まあ、慰謝料みたいな、
うんうん、でもかっこよくないですか、
うん、
別れる時にあなたは天才だから、うん、これこの後ノーベル賞を取るでしょうと、
うん、
ノーベル賞を取って私にその賞金を譲れって言ってるって、なんか背中を押してるように思うじゃないですか、離婚する時に、
う
ん、
まあどうも取れるけどな、うん、その当時取れるもんがないから、うん、後々のでっかい魚を釣るために言ってたんじゃねえかとか、うん、いやなんか取れるし、
俺は別れる時に、うん、まあ、恋愛感情はなくなったけれども、同じまあ研究職だからね、
うんうん、
見ればもアインシュタインもだから、あ、こいつも天才だから、お前も頑張れよ、まあまあまあ、私おらなってもって意味で背中を、まあ、研究も手伝ってたっていうしね、数学の部分はね、
まあ、だから
見ればが
そうだね、
相当優秀だって言いますし、うん、字も書いてたみたいな、代筆したみたいな話もありますし、
考え方によってはそうかもね、
うん、
その近いところにいないと凄さ分かんないから、
うん、でもでアインシュタインも取ってその賞金をまあ渡しているっていうような、うん、まあ、これもね、
それもまあまあ素直に渡すんだと思ったし、
そうなんですよ、かっこいいなと思いますけどね、うん、アインシュタインちなみになんかベロベーって出してるじゃないですか、
うん、
ああいう写真もあって、なんか写真嫌いみたいなイメージあるかもしれないけど、めちゃめちゃ写真好きなんですよね、実はね。
好きなの？
若い時の写真たくさん残ってるんですよ、
うん、もう超イケメン、うん、
で海が好きでボート持っててボートに横たわってる写真とか、
へ、
うん、港で撮ってる
可愛い感じ、
そうそうそうそう、かなり男前っすよ、うん、
まあでもあんまり写真出てる普通に、
一応ベーって出してるのが一番強烈だからあれが残ってるだけで、
うんうん、
でバカにするとか、もう何枚もたくさん撮られたから写真、うん、もうこれでやろうってベーって出したんですって、バカにするみたいな意味で、
うんうん、
じゃそれが後世まで残る写真になっちゃったから、
うん、
まあ、それはもう分からなかったでしょうね、アインシュタインもね、
だからどれが残るかっていうのね、
そうそう、真面目な写真も多々あるんですけど、一番有名なのはベロベー出してるやつだから、うんうん、誰も都市伝説だってなんかいろいろ意味があるみたいに言われてますけど、うん、それはないらしいですね、ほんまはただただアインシュタインがもうめんどくせえからベーって出したみたいな、
まあ、うん、もうやけっぱちみたいなこと、ね、
そうそうそうそう、うん、それが残るとは思ってないでしょうけどね、ほんまも男前の写真とか、うん、
まあ、ある
ん
ですけどね、そうだよね、男前だよね、結構
男前は男前、
作りはね、
そうそうそう、うん、一応奥さんと人体の不思議展行って脳みそ見てきて、アインシュタインのね、
まあ、バラバラに、
ね、そうそうそうそう、うん、スライスされてるやつですね、うん、見てきましたけどね、脳みそはね別に普通と一緒らしいですよ、
え、どういうこと、
アインシュタインは別に普通で変わったところはない、特別だ、そうそう、どこが大きい、肥大化してるとか、どこが小っちゃいとかじゃなくて、うん、普通の脳みそと一緒って言ってました、
へえ、うん、そんなに価値ないじゃんね、
価値ないことはないけれども変わんないらしいですね、
へえ、
うん、らしいです、天才の脳みそ、
なんかすげえところがあんのかなと思って、
うん、らしいですね、
なんだろうね、何がすごかった
んだろうね、誕生日一緒です、うん、僕、
はい、いつなの、
3月14日
アインシュタインも、
そうそうそう、
はい、
いいね、
何それ、
え
生まれ変わりでいいな、
まあまあ、うん、そう取ってもらっても全然過言ではないです、本当に、
なんかベーエリア絶対やる
ぞ、俺やってるやん、
うん、やってるよね、いや、
あれ
階段の
やつ、ね、俺やってるやん、びっくりしたわ今アインシュタインじゃん、俺
やるかなと思ったわ、うん、今
アインシュタインじゃん、俺
いや、アインシュタインの脳を意識してんのかな。
岡山の実家の話するときにいつもベロ出してるじゃん。
なんか階段のなんかで、
うん、
階段グランプリキャプチャーになって
ね。そうそうそうそう、びっくりしたわ今、
うん、似てるやつ。
うわ怖っ。
いいんじゃない、
今度それ言おう、どっか
で前世アインシュタインでやっていけばいいんじゃない、
うん。うわ怖っ、前世アインシュタインか俺、うん、絶対いろんなとこ2人で回るんだろうなパキンと。
いやいやコンビになって
前世コンビです。まあまあそういうねちょっとね恋愛の話ですよ。だから僕も偉人になったら、
うん、
奥さんとの話とかいろいろどっかでね喋られますよ。
まあそれは周りがね喋、
う
ん、ることだから。
早瀬はストーカーをしてっつって最初始まって、
うんうん、だから結構似てましたよね、
うん、
あなたの感じと。すっごい
追いかけますやつとか、
追いかけますのとかさ、うん、その嫉妬深い感じとか、
あ嫉妬深い感じ、ね、
あと縛るのもそうだし、
うん、そうそうそうそう、
気持ち悪いと思って。
すごいね、共通の友人がいるんですけど、うん、共通の友人とまあ話はするけれども連絡先知らなかったって言うんですよ。だから LINE の交換していいって言ったんです、
うん、
奥さんがね、その人と、うん、ダメって言いましたからね。
うーん、
俺返して連絡してっつって。
すんなり受け入れんの？
キモって言われました、相手にね。
うん、
うん、
でも教えさせない、
させないっす。
うわー、
うん、
キモ。
以上だぜ
いや決まってねえんだよまあまあいいっすよ、はい、
以上です。まあいろいろなね偉人もまあまあこういうね恋愛悩んでるんですよ。天才天才って言われてるけれども、うん、
まあ人っぽいとこもある。
そうそうそうそう、恋の勉強はできなかったっつってね。以上だぜ
よし決まったね、
はい、
はい、
ありがとうございました。歴史のやつね、ありがとうございました、はい。